シンクロとはシンクロナイズの略。一時的に一致する、一致させるという意味である。お題、グラディウス。三つ目に取るパワーアップは、
ちょっと待ってね、
うん、僕とぐうたら先生でお願いします。三つ目ですよ。
はいはいはい、
いきますよ。
はい、
じゃあ
せーので
合わせます。
せーの、それともせーので、
せーのほにゃららです。
わかりました。
せーのほにゃららです。
はい、わかりました。
じゃあいきます。
はい、
せーの、オプションわあ、シンクロ、
シンクロ。
生グラジオで90回目。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、生グラジオ始まりました。第90回目。
はい。
パーソナリティは私、生草坊主と、
グータラボイ、
藤宮ガール。
3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミ通をもとに田舎の片隅でああだこうだ語るポッドキャスト配信ラジオでござんすよ。
うん、
よろしく。
よろしゅうです。
よろしくお願いします。
さあさあさあさあ、冒頭のシンクロ、
はい、
初っ端の企画にしていきなり来ましたな。どうですか。
いや、あんだけもうぴったりハマると思いませんね。ちょっと笑っちゃいましたよね。
もう選択肢としてはレーザーか、
そう、
バリアか、
うん、
オプションかですけど、バリアは取りづらい、まだ。
そうですね、足りないですね。
足りない、
うん、
そうなると、
そう、レーザーかオプションですわ。
オプションですわ。短期レーザーなんてほぼ意味ありませんわ。
もしくはスピードを2個取る人もいますからね、
はい、ああ、いますね。僕、うん、実はスピード2個派です。
あ、そうなんですね。
だから実は計算狂って今、ぐさらずに言われて、はぁってなりました。
いや、でも。娘
ボムやって思いました。
いや、でもまあ、シンクロしました、ね。
シンクロしましたから。
そうそうそう、そう、いや。
このコーナーはですね、うん、まあ、急遽90回目からいきなり始めたんですが、前の告知もなく。なんでこのね、コーナーを新コーナーとしてやるかと言いますと、
うん、
このシンクロゲームを使ってですね、もう生グラジオ90回ですよ。
早いもんですわ。
早いもんですわ。残すところ10回で100回ですわ。
うん。今までありがとうございました、ね、本当に。
ね、もう最終回に向けて、10回ですわ。でね、
はい、
100回は、華々しくやろうじゃないかと、思ってるんです、個人的に。
はい。
ただ、さらっと何もなく終わる可能性の方が大ですけど、僕らの場合はね。
それもらしいっちゃらしいです。
なのでこの100回に向けて、ちょっとね、生グラジオをもう一回ね、こうギャッと締め直してですね、
うん、
まあ何の戦にも勝ってませんけど、
うん、
ね、勝って兜の尾を締めるって言うじゃないですか。
はいはい。
ね、気持ちをこうギャッとね、束ねてね、100回に向かっていこうと、
うん、
いうわけで、このシンクロですね、あと残り9回ですか、
はい、
していこうかなと。
やっていこうかなと。
そう、そんでお題はゲームに関することで、うん、ね、たくさんの選択肢とかいろんなゲームとか知識とか差ありますけど、男女の差もありますけど、
はい、
お互いのことを思ってね、
うん、
こう言うだろうなと、そして、うん、シンクロした時にはこのシンクロと喜ぶ、
はい、
こういうコーナーをね、考え出しました。
うん。
ただオリジナル、俺、面白いでしょ？
面白いです。
面白いでしょ？ただオリジナルじゃありません。うん、あのね、
はい。
またね、声優ラジオからパクったんです。
要は。パクるかよ。
ただ、生グラジオらしさを出すために、
はい。
お題はゲームです。
あ、本当は違うんですね。
本当はなんか全然違うんです。
あ、なるほど。
本当はいろんな、今欲しいものは何ですかとか、
うん、
そういうところから何々って答えてシンクロって言うんですけど、
はいはい、
アマグラジオはビシャッとね、
うん、
ゲームなんてバキッとしていきますから、
はい、
これから次もね、あのお題決めて、
うん、
また言いますけども、もしリスナーさんで お前らとこのお題でシンクロしてみろよとかなあれば、
うん、
シンクロのコーナーにですね、いただければ
シンクロのコーナーね、
あ、はい、シンクロのコーナーにお題と、
はい、
誰と誰をシンクロさせたいかね。
あ、なるほど、
はい、3名はダメです、揃わないで絶対ね、
2人にしてくれと、
2人にしてくれ、
いや、ま、ず
むしろ3人だと聞き取りづらくて俺の編集も大変だタイミングが
そうかそうか、
そうそうそう、ちょっと待ってね、
うん、うん、それは電話もなりますよ、
もうなるわ
なるなる、
はい、お帰りなさい、食べてないですけど後で買いに行きますので大丈夫です、はい、はいはいはいはいはいはいはいはい、
ノーカットでしょ、もちろん
ノーカットですよマジで
そんなバカな
まあね、そういうことで、
はい、
新コーナー、
はい、
命名もね、なんかシンクロっていうとなんかちょっと気恥ずかしいのであと言いませんけど、
うん、
このコーナー残り10回やっていきますんで、9回か100回にねやっていきますんで、よろしくお願いしますよ、
よろしくお願いいたします、
はいはい、はい、ということでランキング、ジミヤさんお願いします、
はい、株式会社メディアクリエイトの今週のランキングです、
うん、
第5位プレイステーション3ワールドサッカーウィニングイレブン2013、第4位、うん、プレイステーション3 FIFA 13ワールドクラスサッカー、
うん、
第3位 3DS ブレイブリーデフォルト、
はあ、
第2位プレイステーション3バイオハザード6、
うん、
第1位 PSP ダンボール戦記ダブル、
うん、ありがとうございます、何か言うことはないのかい、
ですね、はい、14位ですね、10月18日の、新作、
うん、
生グラジオでは絶対触れなくちゃいけないゲームがですね、PSP 白鳳記遊戯録2祭り囃子と大使隊かな限定版含むと、
あ、何本出んのこれ、
白鳳記新しいの出ましたよ、
出ましたよ、
おめでとうございます、7700本、
7700本、
うん、
新発売ですよ、
はい、限定版
ですよこれ、
うん、
計1万いくのこれ、
いくでしょうね、まあこういうのってファンアイテム系つうかコアファンはまあね、初週ドンといってあとピタッと止まるような気がしますけど、まあでも1万はいくでしょ、
長く売れないこの初週7000、次回で3分の1ぐらいに減ってギリ1万とかですかね、
は
い、
うん、
終了、
終了です、
うん、
ないない、
ないでしょ、ご相談なんかある、
ないです
ね、もう文句もない、何にも
ない、
はい、じゃあ今週のランキングでした、
はい、はい、最速じゃないですかこれ
はい、お便りのコーナーでございます、
はいはい、
今週もですねたくさんいただいておりまして、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
藤宮さんから、
はい、
ぜひご紹介をお願いします、
はい、ケリーさんからのお便りです、
ありがたき幸せ、
ありがたき幸せ、ありがたき幸せ
ありがたき幸せ
皆さんこんばんは。先日名古屋のポケモンセンターに行きました。週末だったこともあり、小さなお友達から大きなお友達まで老若男女問わず DS を手にした人たちがたくさんいました、うん、僕が行った時はポケモンセンター限定で配信されているポケモンを目当てに来ている人、ポケモンブラックホワイト2ですれ違い通信機能を使う使うゲームをプレイしている人々がポケモンセンターの周辺にうじゃうじゃいます、
う
うん、僕もその中に混じってポケモンを楽しみました、
うん、
ポケモンセンターって全国に7カ所しかないんですよね。ポケモンセンター限定通信でしか受け取れない特別なポケモンは地方の人にはゲットできないのですよね。この地域格差は何とかしてあげてほしいなと思います。生グラジオの皆さんはポケモンセンターに行ったことはありますか？ではまたメールします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここにもケリーさんからね、もう一通続けてメールでぐーたら先生に、
はい、ね、今お話ししてもいいですかね。
どうぞどうぞ。
3DS のフレンド登録をね、誘っていただいて、
うん、
メールの方でありがとうございます。本当に、はいはい、こちらの方にですね、ケリーさんのフレンドコードが載ってありますので、僕からも、この収録が終わったら、
うん
うん、送らせていただこうかなと思っておりますので、
はい、
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、もう僕はほぼあのなんとか日記しかやってないですけど他に、ね、まあ、それでよければ、はい、楽しんでいただければなと、
はいはい
はい、思います。
じゃあ続けてもう一ついっちゃいましょうか。
はい、ジオさんからのお便りです。
ありがたき幸せ
こんにちは、9月8日に
ありがたきあ、もういらないです、
やめてください。皆さんとっさのことだとあれですから引っ込んじゃいますから、
すいません、すいません、どうぞ
こんにちは。9月8日に龍が如く5夢叶えし者全国5大都市プレミアム上映会 in 札幌に行ってきました。過去にも名越総合監督が出演するイベントは札幌であったのですが、平日が多かったり札幌まで車で1時間ぐらいかかるところに住んでいることもあってなかなか参加できませんでしたが、今回やっと参加することができました。なかなか東京ゲームショーに参加することが難しい地方の方にも大画面で大迫力のサウンドで5を体験してほしいというのが今回のイベントの趣旨でした。普段 PC で見る小さな映像と音では絶対に味わえないものがありました。1&2 HD エディションのプロモ映像も見たのですが、当時プレイしていた頃の心境を思い出し思わず涙ぐんでしまいました。生で見る名越総合監督はイメージ通り見事なまでに黒光りしていました。黒く輝いていました。黒光りオーラで自分の心が邪悪なものに変えられそうな気持ちになりました、
うん、
隣にいた横山プロデューサーはベテランのロックミュージシャン、ロックミュージシャンのような風貌、やはり龍が如くスタジオは堅気じゃない人たちの集まりなのだなと感じました。ゲストの声優釘宮理恵さんはとても綺麗な方でした。僕がアニメに凝っていたのは、これなんて読むんですか、鎧伝サムライトルーパー天空戦記シュラットあたりで、人気声優といえば水谷優子、林原めぐみで完全にストップしており、それ以降は全く知りません。釘宮さんはとても有名で人気のある声優なのですね。会場には龍が如くよりも釘宮理恵ファンと思われる女性が何人か見受けられました。サイン会の時、名越総合監督に 1&2 の映像を見ていたらプレイしていた当時のことを思い出しました。あの頃いろいろあったなってと伝えたら、そうですかと言って笑ってくれました。その時は緊張していて何も話しかけないまま立ち去ろうかとも思いましたが、勇気を振り絞って気持ちを伝えることができとても良かったです。オブジエンドとバイナリードメインは少々残念な出来でしたが、5はとても期待できそうなので今からとても楽しみです。それではまた。
はい、ありがとうございます。
ジョーさん、ありがとうございます。
はい、それではまずケリーさんからお便りいただきました、はい、ポケモンセンター、
うん、
全国に7カ所あるんだって。
あのポケモンセンターってあれですか、あのピカチュウのでっかいなんかあの風船みたいなやつの中に子供たちが入ってワイワイ遊べるみたいなやつ？
いや、もうあれですか、普通に建物としてそういうのあるじゃないですか。
あ、そうなのね。
なんかポケモングッズがいっぱい売ってるみたいなところです。
あー、グッズ、
はい、
ほうほうほうほうほうほう。
ポケモンセンターのある場所ね、店舗上、
札幌、
あ、
東北
あるね。
東北ありますよ。仙台とかかな。
でしょうな。 あ、仙台ですね。
なるほど。
七大都市、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡。
うんうんうん。
ああ、なるほどな。
行ったことないでござんす。
うん、あったのも知らなかった、東北とか。
うん。
私行ったことあります。
おお。
これって、
はい。
まあ、そのグッズ売ってたりだとか、
はい。
他にもなんか、ゲーセンみたいなのがあったりするんですか？
いや、ゲーセンみたいなのはないですね。あの、ちっちゃい子向けのよく置いてあるゲームあるじゃないですか。あの、カードとか使って。そういうのがちょっと並んでるぐらいで。本当にグッズばっかりですね。
これなんか通信機能を使ってね。
ね。
なんか、ポケモン配ってたりして。
あ、してます。
あ、もう、ポケモンセンターだから、ポケモン好きな人が集まるって。集まるから、間違いなくね、通信対戦とか。
そうですよね。
なんかね、その通信しようと思う目的で行きゃ、百発百中ですもんね。
あの、テーブルとかあるんですかね、あの、みんなでやるようにね、集まって、
椅子座って。
あるんですかね。
覚えてないです。あったかな。
もう完全にグッズショップだけなのかな。
私
対戦場みたいなのないのかな。
うん、藤宮さんの記憶ではなさそう。
はい、私行ったことあるのが東京と福岡なんですけど。
私も2カ所も行ってんの？あんたも好きね。
あんたも好きねって。
ポケモンセンター目的で行ったんじゃなくて、たまたま行ったところの近くにあったんで。
あ、じゃあ
ちょっと覗きに行ってきたんですけど。
これはあれですか、なんかその大きいお店の一部にポケモンセンターがあるんですか、それともポケモンセンターの建物があるんですか。
確か東京はこれだけだったと思うんですけど、なんかビルみたいなところの一角がポケモンセンターになってて、福岡はあの、なんて言ったらいいんだろう、あれ、大きいショッピングモールみたいなところがあって、うん、そこの一部がポケモンセンターになってました。
はははは。
博多駅とくっついてますな。
あ、独立してるのは東京だけかもと。あ、でも見る限りはなんかそれっぽいですね。
あと、横浜も近く通りかかったことはあるんですけど、横浜もあの買い物できるなんか大きいショッピングモールみたいなところの、お店の一つみたいな感じであったと思います。
はあ、はあはあ、あ、それで今あの、ですね、ポケモンセンター東京の方をホームページで見たんですけど、
うん、
東京の方だとやっぱテーブルみたいなのが置いてあってですね、カードゲームの遊び方をスタッフから教えてもらったり対戦できたりするみたいです。
ああ、なるほどね。
うん、ポケモンカードゲーム教室とかってあるみたいですよ、初心者向けで。あ、こういうのはいいですね。
金取りますな。
あ、わかんないですよ、無料で教えてくれてるんじゃないですか。
だってカードゲームのカードはお金払って言ってるんでしょ。
もちろんでございます。
金取りますなこいつら。
ポケモンゲットするのも楽じゃないんですよ。
まあ、金ゲットしてますからね。ゼニガメ。ゼニガメ
で名前つながりじゃないですか、ただの。
そうか。
あれ、私行ったの違うかもしれない。
別のところ？
あの、福岡の私の行ったとこ、ポケモンセンターではないかもしれないです。なんか大きいポケモングッズいっぱい売ってるお店があったんで、そこがそうなのかなと思ってただけで。
似てたっていう、うん、でもまあケリーさんはポケモンセンター行ったみたいですね。
東京は行きました、
ね、ポケモンを振って明るく反応できるの実は藤宮さんしかいなくて、一人でとても不甲斐ない結果を出してる人がいるんでね。
何言ってるんですか、僕だってポケモンやってましたよ。
ビジュアルとムンナだけだぞ、紹介新コーナーの BGM まで作って。
そうですよね。
ね、すごい話だぜ。俺もね、ポケモンは、ゴールド、シルバーか。
はいはい。
ゲームボーイカラーで持ってましたからね。やりましたよ。
全部クリアした。
なんか思いのほか難しくて途中でやめた飽きたとかじゃなくて
難しかったんですね。
うん、あのコイキングをね、うん、なんとか育ててやろうと頑張ったんだけどね、うん、冒頭で出して即しまって次のキャラに出すっていうその一旦無駄にするだけで総崩れになるゲームバランスでね。
あ、そっか、あれなんか出さないとレベルっていうか経験値もらえないんでしたっけか。
そうそうそう。
あー、そっか。
それでも確か半分しかもらえないんだったかな、一回戦争を出すだけで。
あー、ちょっと難儀ですな。
で、そのね、性格上さ、はい、とりあえずそのフィールドで手に入るポケモンは全部取ってからじゃないと次のフィールド進めないわけ、性格的に。
うん、
そうなるとね、なんかあの夜しか出てこないやつとかね、いるわけよ。
夜しか出ないやつ
とかいるのね、リアルタイムの。
きつい。
うん、それはね、はい、社会人向きじゃないよ正直なんでやめちゃったんですわ。
うん、うん、なるほどね。
はいはい。
まあでもケリーさんは楽しめたと。
うん、
はいはい。
すいませんね、なんかこうポケモンの深いとこガーンと行けずに、サワッと触る感じですけど。
ポケモンセンターに行ったのは藤宮さんのみと。
うん。
そう、この地域格差ですよ。
あ、そう、ここね。
ポケモンセンター限定配信でしか受け取れないポケモン。これ持ってる人からはもらえないんですかね。
これどうなんでしょう。ポケモンで、オンラインで対戦した相手のポケモンはゲットできないですか。
確かポケモンって交換じゃないと多分、あげるとか、あの共有するっていうのはできない気がします。
ああ、じゃあ一匹か、一人一匹か、もしかしたら。
そうですね。で、ね、それもあの自分のっていうか相手の ID みたいなのが完全に残っちゃうんで。
ああ、そうか。
もらったのはもうもらったポケモンみたいな扱いになっちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。最近交換とかやってないんで分かんないんですけど、前のだったら、うん、あの経験値とかがもらったポケモンだとちょっと多く入るとかあって。
ああ、なるほど。
もうその辺もしっかり分けられちゃってたんで。
いや、じゃあこの地域格差どうしようもないな。
こっち系のやつでね、あのこの間まで俺やってたドラクエモンスターズ。
あ、
これはねよくできてて、その、まあ、イベントでしか手に入らないモンスターとかいますよね。例えばね、うん、こういう風なポケモンみたいに、
うん、
例えば東京のヨドバシカメラでしか配信しませんっていうモンスターいたとしても、そのモンスターを今度そのすれ違い通信の時に戦えるモンスターに設定するとですね、
はい、
そのすれ違った人にみんなにその自分のパーティーが入り込んでいくわけですよね。
うん、
でそこで勝ってスカウト成功するとちゃんともらえるんですよね。
ほう、
うん、ですのでちゃんとその、まあ、すれ違う必要はありますけど、
うん、
結構やっぱり親切な方っていうか、俺すごいの持ってるぜみたいなやつは、
うん、
見せびらかしたいでしょうから。
あ、ちゃんと設定してくれるわけですね。ちゃんと
設定してね、遠方まで行った時に配信してくれてる人いるんですよ。
ほうほうほうほ
う。
ああ、それはいいですよね。
そうそうそう。うん、で、さらに、例えば、ぐうたら先生がものすごいモンスターたちを連れてたと。
うん、
で、俺じゃ倒せない。
うん、
だから、スカウトもできない。
困る。
けど、広めたい。
はい。
そういう場合は、ぐうたら先生のパーティーをそのまま、私クッションで、すれ違いでできるんで。
へぇー。
うん。まあ、名前はもちろん、ぐうたら先生の名前のままですけど、
はい、
で藤宮さんが受け取るってことも可能。
あ、生草さん経由で
僕を通して、
へ
え、そういう設定できるんで、
すごいな。
ようできてますよね。
うん、
こういうことポケモンの方もできればいいんですけどね。
そうですね、うん、なかなか難しいんでしょうかね。
うん、
まあまあまあ、
ブラックホワイトでもしかしたらできるようになってたりするかもしれないですけどね、2の方だとね。
うん、
ちなみに藤宮さん2はどうですか。
まだやってないです
っていう答えだろうなと思って、すいません聞いちゃったその答えが欲しくて
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました はい、次がジオさんですな。
はい、
来ました。
龍が如く5夢叶えしもの全国五大都市プレミアム上映会 in 札幌。
うん、
こんなことやってたんですね、
ナゴスさん。
秋田来てないですよね。
俺らに挨拶ないとおかしくないか。
確かに。
こんなにさ、ナゴスさんのことをさ、ポッドキャストで言ってるとこないぜ。
ないない。
まあほぼいじってるだけだけど。
黒いとかね、見えない、
うん。そうそうそうそうそう。
失礼な話ですよ。
失礼な話だよ。オブジェンド事件はね、一生語り継がれるよ。
いやでもね、ジオさんは行ってきたんですって。
うん。
生ナゴスさんを見たんですって。
伝えてくれたかな。生グラジオっていうラジオありますね。ナゴスさんのことよく話してますよ。言ってくれたかな。
内容は言わないですよね。そうそう。よく話してましたよね、止めてる。
ナゴスさん聞いてる？俺だよ。
誰だよ。
ゲームショーでも遠くで写真撮ろうとしてスタッフに止められた。俺だよ。写
真撮影スタッフの方ですかって言われた、
ね。そうそうそうそうそう。あのパスケースみたいなのつけてたからね。
そうそう、首からぶら下げてましたからね、作った名刺で。
そうそうそう。で、
はいって言えばよかったんですよね。
ねえ、けどね、やっぱ俺のね、その職業的なものもあり、
はい、
ね、両親がね、
嘘つけない、
嘘つくなっていう、こうピュッとこう心がね、
はい、
訴えかけたわけです。決してビビったわけじゃないよ。あ、違います。
早かったですね。
早かった。スタッフの方、いや違います。
カオスでしたもん、
うん、怒られたと思ってね。びっくりしたな。
いやでもその、ね、黒ピカルオーラも健在だったらしいです。
さすがですな、
うん、
このワンツー HD エディションもね、今度出ることになりましたけど、さすがこの名越さんの龍が如くスタジオは作るスピード早いっすな。毎回毎回
そうですね、
1年に1本作るの目標でやってるんでしょ、この人たち。
うん、
そういうことだよ、うん、でいろいろとね、タイアップしたりとかさ。
そうそう、タイアップがすごいですよね。
すごいな、本当に、うん、今度は川越シェフだよ。節操ねえな、楽しみやろうよ。
なぜ川越シェフだったのかと。
まあね、いろいろと話題もあったからじゃない。
まあそうですね、
今度あれじゃない、
話題性ありますからね。
龍が如くおさわりなめことか出るじゃない、アプリ。
ちなみに龍が如く、1&2 の HD エディションは11月1日発売になってます。
じゃあもう配信する頃には出てますな。
そうですね。で5が12月6日と、まあ1ヶ月ガッと遊べばそのまま5につなげれるかなと、うんうん、それでですよ、ゲストの声優さん、うん、釘宮さんが来てた。釘宮
ですか。
はい、
釘宮、
うん、あんま分かんないでしょ。
誰ですか。
さすがの生草さんも分からないでしょ。
釘宮ですか。
名前ぐらいで
釘宮ね。
はい、
知ってる。
お、
すごく知ってる。
マジですか。
本当に知ってる。
誰ですか。こう誰っつか、そのキャラクター、有名なキャラクター。
手乗りタイガ
ー。あ、僕それしか知らないんですよ。
あとあれです、僕が釘を再評価というかすげえって思ったのが銀魂の、
あ、
誰でしたっけ、神楽。ああ、
神楽って誰だ。
あのなんとかあるっていう女の人。
ああ、あのいつもいる子か。
そうそうそう、貞治だっけ。でかい犬と一緒にね、いる。あの釘宮さんはすごいよ。
あとぐーたらさん、あの、
うん、
アイマスのイオリンもです。
ペコちゃん、
ペコちゃん。
あ、マジで、う
ん、はい、
あら、
あら、
ペコちゃんは良かったよ。あのほら、ライブに間に合わなくて泣きべそ書いた時とかね。泣きそうになりましたもん。
だからアイマスでいつもね、そのライブとかでもクギューは今回出んのかと、
うんうん、
スケジュール的な問題もあるし、
うん、
当時そのアイマス始まった頃はもうベテランさんがクギューぐらいだったのね。 メインで。あとほぼ新人さんとかでしたから。
でもしかも女性ファンが何人か見受けられたってことは、まあ、女性の人にも人気がある。
そのツンデレキャラといえばもうクンギョンなんじゃないですか。
そうですよね。
うん。
シャナとかもですよね。確か。
そうですな。
ああ、キャラは知ってるけどアニメわからんな。
私もわかんないです。あと見たことないんですけど、あの流行ってのごとくのあのお嬢様の子とか。
はいはいはいはい。
名前わかんないんですけど。
金髪ツインテールとかね。
そうですそうです。
だから国見はそんなキャラばっかりなんだよな。
あとルイズもですよね。
ルイズ。
あれだ、なんか魔女みたいなやつですよね。
そうです。ゼロの使い魔かなんか。
そう、そうだ、そうだ。
髪の毛ピンクの子が、はい、確か、クギミヤだった気が。
まあでも、クギミヤさんも来てたと。
これはね、ファンも行くでしょうよ。
そうですね。
うん。
ちょっと見てみたいですね。
クギミヤ？
うん。
あ、生でね。
うん。
うん、あ、ロボティックスノーツにも出てるじゃん、クギュ。
あれ？あ、金髪のツインテールの子か。
やっぱり金髪ツインテール。
あれでしょ？フラウでしょ？フラウだったかな？あれか？
アイリって書いてたよ。
あ、アイリの子か。
どうだい？ツンデレかい、やっぱり。
いや、アイリは違いますね。
あ、違う。
アイリは違う。
ほうほうほう、
銀色の髪の長い女の子ですね。
寡黙系の子？
まあ正体言うとどうしてもその話の核心に迫っちゃうんで。
うんうんうん。
うん。まあまああれですよ。いい子ですよ。
なるほどね。絶対テイルズとか出てると思うんだけどな。うん、女の子キャラで。
確かなんか出てるのあります。
ねえ。
はい。
出てない方がおかしいぐらいのあれだ。
クギミヤテイルズで調べればあれかな。
シンフォニアに出
て、シンフォニア誰だろう、
あれか。どうした、
うん、あれです、
ね、
うん、あれはね、よかったね。
あ、違うのかな。あ、ウィーって書いてありました。
あ、ラタッなんだっけ、ラタトスクだっけか。それやってないんですよね、MV のやつは。あ、じゃあ見てないわ、俺。
なんか、それのヒロイン役だったみたいです。
ほほほ。
買わないと。
いやー、Wii は買わないですよ。
Wii買わないと。
リメイクするでしょ、多分。ビータとかに。
あ、海猫も出てるじゃん。
え？あー、そうだったかもしれん。
なんて言うの？これ、サネって言うの？
ちょっと待って、ちょっと待ってね。あれでしょ、
金髪ついて
る。違う。水色の水色の髪のやつでしょ、多分。ちょっと待ってね。
うん。
なんだっけこれ、名前、シャオンだっけかな。
シャオンですか。
シャノンって言うのか。
そうだ、シャノン。この子すごいいい子でしたよ。あ、これクギミヤだったのか。
クギミヤなんすわ。
黒髪の子ですよね。
確かそうですね、黒かったはず。
ツインテール。
ツインテールではない。
ツインテールじゃない。
ツインテールじゃない。
珍しいな。
うん。しかもツンデレでもないよ。うん。そう、黒というよりちょっと茶色っていうか。
でちなみに龍が如くだと、あの女の子ですよね。
ああ、はるか、
うん、
なるほどね。はいはいはい。まあ、よう分かりましたわ。
はいはい、はい、このクギが、うん、ゲスト来てたと。
うん、ちなみに5は買うですよね。
ちょっと日本語不自然な。無理やり言っちゃったから。
買うですよね。
そりゃあね、富士宮さんが買いますよ。
富士宮さん買うですよね。
シリーズ一個もやったことないんで。
じゃあ5から。じゃあやっぱり触れないと。
HD 買って、うん、5行かないと。
あと家にプレステ3ないんで。
ああ、そっか。
買うか。龍が如く。多分ね、同梱版出るよ。長津さんのことだし。
あの藤見さん、絶対買わないから。そう。
正直、買わなくてもいいんじゃないかな。いやね、ちゃんとやってないから、最近の龍が如くは分かんないですよ。うん、面白いか、面白くないか。うん、クソなのかクソじゃないのか、うん、分かりませんけど、あの持っているテイストはずっとこう貫いてね、ヤクザものとして、
はいはい、
海外ではヤクザっていう名前でね、
そう出てます、
出てるくらいですから。
僕も2まではやってますね。
僕も2だけやってますね、うん、
でもジオさんはね、あの名越さんのあのオブジェエンドとかバイナリードメインも追ってくれてるみたいなので、
うんうんうん、
まあまあ5ぜひぜひ期待してみたら楽しいかも。
そうですね、このいろいろと最近こう HD バージョンもまあ出ますけど、うん、ね、海外のゲームもすごくこうなんていうんですか、台頭してきてる中ね、名越さんがどんなゲームを作るか、
はいはい、
楽しみですよね。一時期あれでしょ、うん、あのグランドセフトオート作った会社と暴力論についてね、喧嘩しましたね。
うんうん、なんかありましたね。
あいつらの暴力には何してこうなんか理由がないっていうか、
うん、
意味がないみたいなこと、
うん、
ね、ファミ通で散々吹かしましたからね、こいつ、うん、
こいつとか言わないでください
、名越さん、
はい、
うんうん、でもこれを機にね、5からでも やってみようかな。
まあ、千代さんもしね、あのやったら感想とか教えていただけたらなと、うんうん、思います。何
やっぱ名越さんすごいのは、その社長本人が、社長というかその制作者本人が、
うん、
宣伝もちゃんとしてるってのはすごいですよね。
そうですね、
うん、うん。これは桜井さんもすごい評価しましたもんね、
うん、
普通の人ができることじゃありませんっつって、うん、だってゲームショーでただ椅子に座ってるだけで、ただ宣伝なんだもん。
あの高揚感ね。
いないでしょ。
そうそうそう。
うん。
だってあれでしょ。ああいう風にこう広報でメディアに出るために確か焼いたんですよね。うん、姿ね。
そうですね。
ああいう格好したりとか。
うん。
うん、すごいですよね。そう考えると
。まあ、本人もね、お酒は好きであれだって言ってましたけど。
うん。
うん。ゲーム業界には本当異端児でしょうけど。うん、
いやいや、
結果出してるみたい、
うんうん、そう、結果出してますからね、
うん、すごい人ですよ、
うん、はい
はい、ありがとうございました。ジョ
さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、じゃあ引き続きグータラ先生、
はいはい、
お願いします。
はい、読ませていただきます。アスールさんからいただきました。
おい、
生草さん、グータラさん、藤宮さん、はじめまして、アスールと申します。いつもポッドキャストを楽しませてもらってます。まだ最新回までたどり着いていませんが、過去回から順番に拝聴しております。お三方それぞれ好きなゲームやプレイスタイルが違っていていいなぁなんて思いながら、いつかお三方と一緒にプレイできたらなぁとか勝手に思います。またゲーム雑誌片手にゲームの未来の話や、はたまたゲーム業界に関する話など、真面目なお話も興味深く、そちらの話なんかも今後楽しみにしています。短いですが、こちらのお便りで初めましての挨拶とさせていただきます。ではでは、ボーダーランズ2が待ち遠しいアスールでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
引き続きムタラ先生お願いします。
はい、藤もっちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、特撮大好きの藤もっちと申します。うん、第88回の配信を聞き、仮面ライダーに関する話題が面白かったのでお便りしました。財団 X のことについては、仮面ライダー世界において微妙な組織で、いわゆる戦場において暗躍する死の証人的な存在で、黒幕というよりビジネスライクで敵組織と付き合っているという感じです。その存在は謎とされていて、 一般世界に絶妙に溶け込んで見事にカモフラージュされて仮面ライダーでも全容はつかみきれていない、うん、そんな神出鬼没な組織だから仮面ライダーはそれより先に現行の悪の組織を倒す方を先決にするんでしょうね。もしよろしければ僕も特撮話に交わらせてほしいです、うん、コラボできればいいですね。よかったらご検討くださいませと、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい
はい、それではアスールさんから
はい
お話しさせていただきます。
こちらでは始めました。
初めてなんですね、お便りいただいても。
そうみたいですね。
なんかツイッターでね、いろいろとこうお話とかさせていただいたりフォロワーとこうお互いしてるんで、なんかもう知った仲みたいな感じ
であ、お便り初めてなんだと思いましたね。
そうですね、読ませてもらったね。さあさあさあさあさあさあ、うん、この生グラジオのね、国外から聞いてるというまた一人苦行を始めた人がいましたけど、ね、大丈夫なのかね本当に皆さんね。
もういいでしょ、過去は過去。
正直ね、人生無駄にしてると過去回聞くとか
最新回
聞く。私も全部聞きましたよ。
ああ、これから。
はい、
すみません、なんてもったいないことしたんですか他にやることあったでしょうが。いやね、ひどいですよ、過去は。まあ、現在も決して褒めれたような内容じゃないですけど。
うん、
まあ、そうですね、この生グラジオ面白いのは、この3人が3人、こう、好きなゲームのジャンルもガチッと固まってるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
得意なゲームジャンルも違うし、
うん、
だからそもそも3人が共有して買うゲームがないっていうね
確かに
冒頭のシンクロもありましたけど、こんなにねこうよりどころのない3人のパーソナリティのところなかなかないと思うよ
いや、まあ、
2人の組み合わせあるんだけどね、
うん、
僕と藤宮さんとか、藤宮さんとぐーたらくんとか、もちろん僕とぐーたらくんとか共有して何かを3人でもない
まあでもその分ほら広く広く
そう、
ね、カバーできるわけですよ。
うん、
ありがたいことです。
だからいいんでしょうね、こう違うからね、いろいろな話できて、
そうそうそう、うん、広く浅くですよ。
そうです、決して深くはいきませんから僕批判とか怖いから深くいかないから。
そう、アスルさんもね、その真面目なお話も興味深くっては書いていてくださってますけども、
うん、
広く浅くがモットーでいきたいなと思ってますよ
まあ、お詳しい話はね、他のゲーム系ポッドキャスト
から
ね逃げ子とかしいつも言いますけどやってくれてるんで、僕らは僕ららしいね、
うん、
その時盛り上がった話題を話して気分よく終わるっていうね、うんうん収録スタイルでいこうかと思って
、うん、はいはい、
そうですね、
うん
うん、まあね、ちょっとゲームの話も深くいろいろとまたやっていきたいなと思いますけど、
はい、
うん、
その説はよろしくお願いします。
またファミ通さんがいい記事書いてくれることを祈りましょう
はい、
うん、
アスルさんありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それからフジモッチさんですね。
はい、
初めてお便りいただきました、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、藤もっちさん、これ文章の内容から言うとポッドキャストされてる方なんですかね。
そうかもしれないですね。
コラボっていうぐらいですからね。
うん、なんかこうもしやられているんであれば教えていただけたら。
そうですね、
ちょっと
うちのブログにね、なんつうんでしょう、リンクとか貼らせていただこうかなと思いますんで、
うん、
うん、あ、ちょっと検索したらブログ書かれてる方かな。
そうなんですか。
うん、特撮系のねブログのことを書いてる、あ、ネットラジオやってますっていうのもあるな。 だから これが本人なのかどうか確証持てないからね。
確かにそうです。
うん。もしね、よろしければ、またメールとかでちょろちょろっと。
うん。教えていただけたら。
Twitter もやってる方だと思うんですよ。
うん、うん、
うん。そっちからでもね、いただければ、ぜひ生グラジオでバシャッとこう。
紹介すると。
はい、リンクもバキッと貼らせてもらいますんで。
ただね、藤本さん。あの、気をつけていただきたいのが、
うん、
特撮の話はですね、
うん、
藤宮さんしかついていけないので。
何を言うんだ君は。
おっと、
何を言うんだ爪は。
名古屋さんいける。
僕がいるじゃないの。
じゃあお願いします。
僕がいるじゃないの。2回言っちゃった。言うことなくて。今ねちょっと特撮というね、
うん、
新たなジャンルを開拓しようと。
なるほど。
思っていますから。
じゃあお願いしますわ。
あー、ぐーたら先生も来なさいよ。
もう完全に聞き役ですよ僕は。
君じゃあ戦隊もの行きなさいよ。
だってもう僕の中で同じですからね。
何が。
その特撮と戦隊とかそういうの。
うわ、君あれだぞ、好きな人を冒涜してるぞ。
いや決して冒涜してるんじゃなくて、僕の中ではこうもうなんか異色たになっちゃってるんですよ。
そうですよ。かまいたちの夜とキャンキャンバニーが一緒でしょって言ったら一緒ですよ。
なんすかキャンキャンバニーって。
エロゲーですよ。ピアキャロってようこそと一緒でしょって言ったもんですよ。
そりゃゆるさん。
ゆるさんでしょ。どちらにもいいとこがあるでしょ。
うん、ゆるさん。
ねえ、
うん。
だから知らないと。
またじゃあ聞いて勉強させていただきますわ。
あくまで自分からは能動的には見ないわ。あくまでもこちらが語る方のインプットするということですね。
でもなんかあのそういう話を聞くの僕個人的にも好きなんですよね。自分の分かんないジャンルをこう、うんうん
うん、あ聞く、
ね、そう話してるのが好きなんで。
そう、僕があのネタでウィザードの話するとぐーたら先生あの楽しそうに聞いてくれますもんね。
そうああいうの面白いんですよね、うん、
ウィザードいいですよ。
うん、
ベルトうるせえから。ああもう最高って言ったりね。
なんかヒューヒューとかって言うんでしたっけ。何でしたっけ。
ヒ
ーヒーヒーヒ
ーヒーヒ
ー。バカにしてんのかみたいな。
あれですよ、変身するときもね、ねオーズファイズオーズだったらのタカトラバッターとか。
ああ
、僕はシャバドビタッチ変身ですから、ね、なんだそれやつってね。
かっこいいじゃん。
かっこいいでしょ、シャバドビタッチ変身ですよ。
火の他はなんかないですか。火
あと風と、
はい、
水と
土
ですか。
四大元素みたいな感じで、
はい、
水は、うん、ビチャーとか言うんですか。
汚ねえ、なんか
水。水は？
水なんだったかな。もうヒートがあまりに
異常。水ですよね多分。
あ、水泳ぐの？
水みたいな。ビチャではないの？
ビチャではないです。
あ、ビチャ
だ。
あれ？水かい？
水曜日は水みたいな。
そうじゃない。つむらけんじゃないよ。
じゃないの？
うんじゃらげのほんじゃらげじゃないですよ。
じゃないのか。
僕言ったのは、ひょっこりひょうたん島のすい
す
いですよ。どちらのネタも古いからな。最近の方がよくわかんねえんだろうな。
あ、でも今そんな感じなんですね。悪ノリみたいな感じ？
ダサかっこいいみたいな感じなのかね。
でも、あれ
子供真似しますよね。
あ、絶対するね。
うん。
でもあれなんでしょう、あの見てると違和感なくなってきてむしろかっこよくなってくるんですよね。
そう、
うん、
不思議とね。
すごいよな、
うん、だって最初その、まあ、ちょっと一つ前の話ですけど、あのなんだっけ、
フォーゼ
、うん、でメテオっていうねそのジーク運動を使う人がいるんですけど、
うん、
最初と初めて登場したのを見たときにまず子供にジーク運動が伝わるのかっていうところでね爆笑させてもらいましたし、なんか 頭がね、ボンバーマンのあの火力上がるマークみたいな感じなんですよ。顔が。
はははは。
火の玉がこう、斜め下からビューンって来てるみたいなね。まあ、ダセーとか思ってたんですけど、もう最後超かっこよかったですもん。
はあ。ボンバーマンの火力上がる相手。
火力上がるマークみたいな。いや、ジュニアさんね。
そうですね。
そんな感じですよね。
あれが、すごい正しいと思います、それ。
でも、それがかっこよくなってくると。
そうそうそうそう。まあ、やってる、その、なんていうんですか、役者さん自体も、うん、まあ、いい演技するとか、かっこよかったんですけど、うん、かっこよかったですね、メテオ。
なるほどね。
うん、
まあまあ、わかりました。
まあ、ぜひね、生グラジオでまた特撮の話するときは、
うん、
リスナーさんと、まあ、リスナーさん代表として、まあ、ぐうたら先生を、ね、うん、あまり詳しくない人に、プレゼンするという形で、
はい、
じゃあぜひね、またやれれば、
うん、
いいっすな、
うんうんうんうん。はい。
はい。
藤本さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今週のファミ通です。
はい。
今週の特集ですね。ファミ通さん。
うん。
特集。
うん。
より美しく、より繊細に。ゲームの世界。まあ、何の特集かと言いますと、
はい。
HD ゲームの世界ということで、
ほうほう。
まあ、昨今ね、いろいろ聞きますよ。HD エディション的な。
はい。
ゲームの、まあ、リメイクとも言えるようなね、ものいっぱいありますけども、
うん、
この HD のゲームについて今回特集しています。
うん。
両作ゲームがより美しく生まれ変わる。それが HD ゲームの魅力だ。で、この10月から12月にかけて、続々と HD 化されたゲームがリリースされると。
うん。
で、今回の特集では、近々で、発売予定の作品を中心に HD ゲームを紹介するということで書いております。で、あの名作が色鮮やかによみがえる HD リマスターとは何ぞやと、
うん、そもそも HD って何。
この HD っていうのはですね、ハイディフェディフィニション、
うん、
ハイデフィニションディフィニションの省略、テレビなどの表示形式の一つで、比較としては画面の横、縦方向のピクセルが720以上、画面比率が16対9以上のものを指す、
はい、
まあ、最近のあれですな、ワイドテレビのあれですね、16対9、
うん、
でこの HD 入力端子というのが、アナログのコンポーネント端子、D 端子、VGA 端子、
うん、
デジタルの DVI 端子で、皆さんよく最近ゲームやってる方はご存知 HDMI 端子、
うん、
複数の規格が存在すると、
はいはい、
でこの HD じゃリマスター、
うん、
HD の説明は今しましたけど、 HD リマスターって何と、で元々はですね、これ映画の映像作品で、まあ、原版がフィルムなどのアナログ媒体だ、よいしょ、アナログ媒体だったものをデジタル化にして、でその際に色合いや音源に修正を加えたものだそうです。
そのことを HD リマスターと言ってる。なるほど。
そうそう、本当はまあゲームじゃなくて映画の方で使われてた言葉 で、
うん、
でこれをゲームにおける HD
HD だ
HD リマスターは、グラフィックの HD 化、それから音源のサラウンド化、
うん、
でまあ、さらには追加要素をちょいちょいちょいと入れて作り直した、まあ、リマスターしたものが、現在のその HD リマスターのゲームと。
なるほど。
言われております。
よう分かりました。
うん、この映画としての HD リマスターはね、いろいろ話題になりましたけども、
うん、
ジブリ。
あ、
ね、
はいはい、
ジブリ作品の HD リマスターに関してはいろいろとね、うん、物議を醸し出しましたね、
うん、
ちょっと色合いが違う、赤みかかってるとかね、
はいはい、
うん、でアニメなんかでもよく リマスター化したやつ最近出てます。
お、
毎週やってるやつで言えば今ナディアですね。
ああはいはいはい、
不思議の海のナディアも HD リマスターして、うん、まあ、アナログのフィルムのものをデジタル化して、で、まあ、彩色をし直して、で音質を高めてると。ほんじゃゲームにもやりましょうよっつうので、やってるのがこの HD リマスターゲームなわけです、
うん、
でね、2011年以降に発売された主な HD 版ゲームというのでファミツでずらずらずらっと載ってますけども、
うん、
まあ、ここでちょっとこう耳なじみのあるゲームを上げていきますとね、去年の4月21日配信されたゴッドオブウォ
ー
1-2ですな。これが HD リマスター化されてます。それから、モンハンポータブル、
はいはい、
サード HD、あの間違ってセーブデータいっぱい消しちゃった人が出たっていうね、
そうそうそう、
鬼仕様でしたけどもそれからイコ、ワンダの巨像、これ一緒に出ましたね、 HD ね、
はいはい、
これも話題になりました。それからメタルギア、こちらもね話題にならずにいつの間にか出てましたねそれからバイオハザード、
はいはい、
HD リマスター、これよく目にしますね、いろいろな種類のね、
うん、
過去に出てたバイオのやつが新しいグラフィックで生まれ変わってる、まあ、デビルメイクライもありましたね、
うん、
サイレントヒルもそういえばありましたね。
あ、サイレントヒルもか、
うん、軽音放課後ライブ HD バージョンは必要なのかい、そういうツッコミはやめておこうか
、まあ、PSP で出たやつでしたっけこれ。
そうですそうです、
をプレス3に持ってきて HD バージョンだと、
全曲入ってないんでしょ、また、
らしいですね
要は HD という名前をつけてもう一回売りたかっただけでしょこれ。
大丈夫です
まだ売れるっつって分かってんだよこっちは、
ちょうど映画やるからっつって
分かってんだよこっちはすると、もうこの HD っていうね、まあ、ゲーム他にもこれから出るのもありますわ。この HD ゲーム、 HD リマスターゲームで、まあ、今後実はファンから結構期待されているのがゾーンオブエンダース ZOE なんて省略されていますけど、元がこれプレステ2だったかね、あれ
誰も、あ、見たことあるな、
うん、コナミのねゲームですけど、すごい音楽も良くてファンも多いんですけども、
うんう
ん、これがまあ今後 HD エディションとして出ると。
出たんですね、もう。
あ、これもう出た、
うん、出た、
あ、本当だ、10月25出た、
うん、ビータ、プレス3、 Xbox 360で出ました。
360版欲しいな、これすごい評判いいですよね。
うーん、
それから先ほども言いました龍が如く 1-2 HD エディション、龍が如くスタジオはね、そのグラフィック、まあ、テキスチャー貼ってとかなんですけど、比較的当時から映像は綺麗だと、
うん、
リアルだって言われてたんで、どんぐらいこう生まれ変わるのか見たいですな。
そうですね、
11月1日5229円、高いぞ。
いやでも2つ入ってますから、
まあ、1本2500円、
2600円、
ちょいと考えれば
そうそうそう
っていうところですか、
うん、
さあそれから狼出ましたな、
これね、これやりてーすわ、
これですわ、
うん、これやりてーんだわな、
う
ん、
これ特にねこういうグラフィック系にね訴えかけるゲームは相性いいっすよね、 HD カッチンはね、
うん、
さあそれから出ました、僕らが未だに触れれないというかどっから手をつけていいのか分かんない、英雄伝説空の奇跡ね、
うん、
ゼロの奇跡とかいろいろありますけど、
毎回この FC って見るとねファミコンって逆しちゃうんですよね頭の中で、うん、
これな PSP でやたら出てるでしょ、これ。
やたら出てます。
シリーズね。
うん。
まあ、それのね、HD エディションということは、ここから始めればええんでないのってことじゃない、これ。
かもしれない。プレステ3でですからね、ついにこれ。
そうですね、あ、
うん、
そうですな。奇跡シリーズの原点となった第1作目がビジュアルを HD 化して一新。
でこれをやれば英雄伝説の楽しみが分かるかもしれないというわけですな。
入り口の部分がね、
うん、
分かると。さあ、そして
ちょっと気になるな。はい、
来ました、モンスターハンタートライのこの HD バージョンが、トライ G の HD バージョンが来ましたわ。これ Wii U ですわ。だったら最初からこっちに出せって、モンハンに関しては。
まあね、いいんじゃないですかね。
もうね、このメンツのみんなももう意気消沈してるわ。、うん、これが12月8日、もうちょっとじゃないか。
Wii U で発売です。
うん。さあ、そして今後発売予定のもの、もうキングダムハーツ HD 1.5 リミックス。キングダムハーツは良さそうだな、 HD 化。
うん、プレイステーション3で。
うん、ここもね、ビジュアルはすごい綺麗でしたからね、当時からね。もうガクガクのあれですよ、ドナルドからツルッツルのドナルド見れるわけですよ。
極端っすね、それ。
これはたまらんでしょうよ。
まあ、ディズニーファンもしっかり、スクエアファンもしっかり。
そうですよ。で、音楽もね、宇多田ヒカルですから。
あ、そうでしたっけか。
そうそうそうそう。初めて日本語のタイトルついた宇多田ヒカルの曲が、あれじゃなかったかな、タイアップでついてたんじゃなかったかな。その音楽もね、ディズニーは音楽も素晴らしいですから。どうですか、この当時そのリメイクに関して生グラジオは結構否定的というか、
はい、
追加要素とか入れたりとかしろよ、
うん、
せめてね、リメイクするならっつう話で、この HD 化っていうのも比較的リメイクとは切り離せないものじゃないですか。
うん、
HD 化するってことは元のゲームがあるということですからね。
うん、
この HD 化ってどうですお二人。
あ、僕はありありだと思い、まあ、でも買うか買わないかは別として、
うんうんうん、
まあ、販売方法としてはありなんじゃないかなと思っちゃいますね。
うんうん、なるほどね。
うんうん、私もリメイクと一緒で、まあ、ありかなっていう気が
うん、
してます。
なるほど。やっぱりその過去にハマったゲーム、
うん、
まあスーファミでもいいし、プレステでもいいんですけど、そういうゲームがその今の映像に合致するようなクオリティで再販されるっていうのはね、
うん、
なんていうか、その過去の財産をそのままにしないというか、ちゃんと復活させてくれるっていうのはありがたいですよね。
うん、そうですね。
よくリメイクで叩かれるのが中途半端な要素を入れたりだとか、今になってベタリメイクかよっていうのがありますけど、
うん、
HD はね、お金かけてますからね、一応ね。
うん、
でしかもお値段、お求めやすい値段になってますから。
あとはその、なんだろう、変な不具合とかね、バグとかがなければ。
そう、あの HD リマスターしたけど、そのバグそのまま残ってるとかっつうのはやめてほしいよな。
うん、
どういうこと
な、そうそうそう、なんで、なんだろう、でも難しいんでしょうね、意外と。
ね、プログラムのあれで兼ね合いで、そこだけ直せないとかあるんでしょうね、多分ね。
うん、
うん、なんか、お二人、これの HD 化されたらいいなーっていうのあります？
ね、
うん、
あのゲームなんだったかな。昔スクエアから出た、
うん、
うわ、ちょっとだけ時間もらっていいですか。
ミスティッククエスト。
違う。
違う。
ミスティッククエストじゃない。
じゃない。
はい、
ライブはライブの何でしょ。
あーでもライフアライブ、ライフアライブもいいな。
でその HD リマスターってさ、はい、現代のもので蘇るとすれば基本ポリゴン系のものしか当てはまりませんよね。
ああそうっすね。
うん、ドット絵のものはリメイクっていうか HD リマスターもクソもないですもんね。
あ思い出した、ベイグラントストーリ
ー。ああなるほど、
ベイグラントストーリーはですね、うん、ぜひ HD リマスターしていただいて、
うん、
再販していただきたいなと思ってますね。
現代のビジュアルで、
うん、
やりたいと。
やりたいっす。
なるほどな。
はい、
藤宮さんは何かあります？
私は、あのエースとか見てみたいなと思います。
アナザーセンチュリーエピソード。
はい。
ああなるほどね。現在の新しいビジュアルで、
はい、
クソみたいなゲームバランスも直して。
あそうなんですか。
プレステ3でねエースが出たのは前生グラジオで話したんですけど、僕期待してますっつってね、
うん、
でそれが、まあ、期待してる理由がコードギアスのグレン錦が出るんですよ、
うん、
でグレン錦ってあのアニメ見てもらった人は分かると思うんですけど、敵を捕まえて複射波動砲かなんかで敵をのボコーンってやれるじゃないですか、
うん、
敵を捕まえてね。あのエースだとボスとかになるとでかくなるんですよ敵が、
うん、
つまりどういうことかというと捕まえられなくて副射波動砲使えなくなるっていうね。
ほう、
仕様としてはどうなんでしょうそれっていうねバランスがあるんですわ。まあ俺はグレン錦好きだから文句言ってるだけなんですけどね。
はあ、
うん、あけどエースとかそういうビジュアル系のものはいいっすな、
うん、生草さんは。あ、藤目さん何かあります？他に
アトラスのプレステ2入ってあのすぐぐらいのあの頃のが、なんて言ったらいいんでしょう、
アトラス、
例えば
アバタールチューナーとか、
アバタールチューナーとか、あのメガテン 3とか魔剣とか。
あ、はいはいはい、魔剣 X も、はい、魔剣 X もかい。
まあ、あの辺結構やっぱあのポリゴンガタガタな部分があるじゃないですか。
そうだな、
なんでその辺綺麗になったの見たいなとは思います。
ああ、なるほどね。
メガテン乗りましたか。はい、
俺ねあれ、パラサイトイブ、
おー、
ね、
ワン、
そうそう、やりたいんだけど、
うん、
で中古で買ったんですよワンを。
はい、
もうあまりにも本当にポリゴンっていうかあの画像がクソすぎて、
まあ、ガッチガチでさな、
どこを歩けるかわかんねえのよく。あまりにも汚くて映像が、
うんうん、
でそれを多分今のそのアナログ、で線でつなぐものからデジタルに変わったじゃないですか、液晶テレビとして。
はい、
だから全てがね多分はっきり色が発色しすぎてて、
うん、
分かんなくなってると思うんですよね。
なるほどね。
ドットもすごいガクガクですし、
うん、
だからアナログとかだったらそこら辺もこう滑らかに見えたりとかぼやけて見えたりするんであんまり気にならなかったと思うんですけど、今のテレビでプレステの1のゲームとかがちょっときついんですわ。
なるほど。
そうだからパラサイトイブはねちょっとやってみたくてね、やってくんねえかしら。
パラサイトイブ、
あれスクエアですよね。
そうです。
なんか和田そういうとこやりゃいいのにさ、バカなことばっかりするでしょ和田。
2回言いましたね和田。
和田バカなことばっかりすんだわ本当に。
和田ダメだわ。
そうですよ、和田ダメだわですよ。逆から読んでもみたいなね、
うん、ならないですけどね。
遊んであと、まあ、これは 夢叶いましたけど、メタルギアはね結構期待してます。僕中古ソフトで買いましたけど、
うんうん、
まだ未開封ですけど
出た、
うん、やっぱりこうビジュアル的に感動したゲームっていうのは HD でまた蘇ってほしいなっていうのもありますな。FF9 なんかもね、最初ムービーとか見たときあまり綺麗でびっくりしましたけど。
ああ、ないね。
今どうなんでしょうね。
いや、9は良かったっすよ。
その、ムービーシーンですか？ CG で作った。うん、あれがすごい9綺麗なんですよね、
うん。
今でも通用するんじゃねえかって思うぐらい。
うん。
9のじゃあ HD リマスターしてくれよ。8とかいいからさ。
まあ7はなるなるって話出て噂で止まってますからね。
そうですな、
うん、
けど7出したらもう本当スクエアやばいでしょうな。
そうですね、もう最後の最後じゃないですか。そ
う
そ
う、もう最後の砦でしょう。
その前にベルサス出さないと。
そうそう、ベルサス出さないと、
うん、ノクティス王子出さないとダメです
もう仕様ガラッと変わるんじゃないのもう
何年開発中だった話ですからね
ベルサスソーシャルにするわみたいな
まあサガもね、ソーシャル新作になってましたからね、なんとかサガね
俺のサガを汚されたわ本当
なんでしたっけ、なんとかサガ。
そうそうそう、あ、そういえばテイルズの HD 版とかはどうなんですか、グータラ先生。
そうなのよ、
テイルズ
出してほしい。エターニアのやつ出してほしい。
エターニアはプレステ？
プレステ。
プレステ初期。
プレステ。
ああなるほど。
まあ初期っつか、まあ3作目だったかな。
ああ出てない、やっぱりテイルズって。
エターニアのリメイクやりたいっすな。
ボイスもフルボイス。
もちろん。
でポリゴンももう新規で。
ポリゴンじゃないですよ、ドットなんですよね、エターニア。
ああドットか。
そうっす。だからもうドット増やしてもらって。
ああ、もっときめ細やくね。
そう。きめ細やく。
このドットゲームが少なくなったこのご時世に。
まあ、無理でしょうけどね。ポリゴンと違って、ドット増やすっていうのは。
オープニングムービーもつけて。
オープニングムービーとか正直いらないですね。
あ、そうなの？
うん。あの、戦闘が楽しければいいです。
来た来た。そうだった、そういえば。
そうです。
なんか UFO テーブル？
UFO テーブル。
UFO テーブルね、最近。はい、エクシリアでしたっけ？
そうです。
ね、作ってました。今回もそうなんですよ、2も。
そうなはずです。
うん。
情報あんまり入れてないんで。
ああ、そっかそっか。
はい。
今回あれですよ、最後世界爆発して終わりです。
ボンニャー。
その時、世界はっつって。散々世界的に盛り上がってますけど。爆発して終わるっていうね。はい、まとまりないけどこんなもんか、 HD か。
はい、
とりあえずじゃあ HD リマスター安いからみんな楽しめと。
うん、
であとはアトラス作品。
そう、アトラスはもっと出していい気がしますね。 HD、
まあ、成功してますしね。 PSP で出したりとか、
うん、
ビータで出してもね、
うん、
ゴールデン成功してますし。
そうそうそ
う、うん、相性いいっすな。
まあでもとりあえず4出してからでしょうね。
ああ、転
生4でしたっけ、5か
6?4?4?4 ね、沢城みゆきさんね出ますから。あれ声優の話題もダメかい。
いや、沢城さん好きですよ。
全然調べてなかったんで知らなかっただけです。
そ
ん
な人工みたいな沢城さんですよ。あの、ラジオで喋りましたけど、一回。覚えていらっしゃらないの、二人とも。
忘れてた。
じゃあ、声優の話をもう一回一からすっか。いやね、今回実はファミ通でさ、
はい。
まあ、あの、アイマスシャイニーフェスタが出たわけですけど、
うん、
それにね、記事として アイマス声優もね乗ってたの。
そう乗ってたんです。なんか4ページぐらいにわたって喋ってた。
そうで、ね、新規のそのキャラクターの人たちの、
はい、
あの声優さん、まあ、新規っていうのは1から2にかけての間に増えた人たちですね。
うん、
あの響きとか高音とか、あと誰増えましたっけ？
ユキホの人は。
あ、そうだそうだ。
ですか。
そうそうそう。
ですよね、変わったんで。
うん。あとあの弥生のニホさんもね、今回そのお届けで、前回のね花澤香菜さんも出てきましたけど、お届けの記事で出てましたよ。あれ。どうしたんだい今日は。
いや僕読んでないので。
なんだって。
うん、乗ってるのが沼倉まなみさん、
うん、
にごまやこさん、朝倉あずみさん、
うん、
原由美さん、この4人。
ハラミーね。
この4人が乗っております。
そうなんです。ハラミーはあれですよ、高根と一緒で食いしん坊ですよ、この人。
本当は食べることが大好きって感じです。
よし、
どれがどの役だか分かんないですもんね、すでに。
一番左がニゴさん。
これが。いや、ニゴさんは分かりますけど、キャラクター。
弥生ですよ、弥生。
あ、この人弥生。
そうです。
ほう。
あの、ライブでも、きらめきらりを苦しそうに歌った
ニゴさん
ですよ。で、その次の左側で、左から2番目の人が、沼倉。はい、まなみさん、
うん、
これがガナハ響きの声の人ですね。
響き
ヌーさんね。
う
ん、でその隣の、まあ、マイクでボーカルみたいな人が、
はい、
朝倉あずみさん、
うん、
あずあず新生ゆきぽですな。
かなりのゲーマーって書いてあります、
ね、そうですね。
へ
え。一番右が原由美さん。ハラミですな。綺麗ですな、ハラミね。
この人は高根か。
そうです、そうです。
はあ、いや、せいさんすごいな。なるほど、わかりました。
アイマス声優美人さん多いですね。
うん、お二人シャイニーフェスタはもうお買い上げ。
どうですか藤宮さん。
あのアマゾンで注文したんですけど、うん、
このざま
明日来ます。
あ、このざま。
今日ようやく発送通知来たんで。
ああそうか、すごい売れてるらしいですもんな。
う
ん、じゃあ何をどれを買ったかはエンディングで。
そうですね、
はい、
前買うやつ言いましたよね。
まあね、その話も含めちょっと話しましょう。ね、はい、ということで今週のファミ通でした。
はい、
エンディングです。よし来た、アイドルマスター、シャイニングフェスタ、
シャイニング
シャイニングフェスタ買いましたよね。
もちろん藤宮さん買いましたよね。
買いました。
届いてないんだけどもね。買ったんだもんね。
買いました、はい、買いました。
はい、ちなみにこのアイドルマスターシャイニーフェスタ、
ああ、
ハニーサウンド、
うん、
ファンキーノート、
うん、
グルービーチューンと、
だこれ
3本出ております。
たまらん、たまらん。
さあどれだ、どれを買ったんですか。
これ先週言わなかったっけか。あ
まあね、あ、先ほどのコーナーでもね、最後に、ね、言いませんでしたっけっていうの。まあ聞きました。
うん、まあ、これはね、なぜくだら先生がもう一回言ったかというと、もう締め方がもう分からなくなっちゃったっていうね。それを助けるためにくだら先生がパシッと言ったわけですけど、はい、
うん、
いやー楽しいね。
たもうそう、あの藤宮さんまだ届いてないからやれてないけど、
直
田さんはもうすでにやれてると。
今日やってます。
楽しい、
楽しい、すごいいいよ。旬ごいよマジで。
どんな感じですか、どんな感じ。
あの、まあ、通常の音ゲーなんですけどね、そのゲームシステムは。例えば、うん、プロジェクトディーバとか、初音ミクみたいな。
はい。
で、ボタンはね、基本的に2種類しかないんですわ。押すボタンが。
こう。
左側の十字キーのボタンと、右側の 丸バツ三角四角、その2種類しかなくて、まあ、言ったら右と左しかなくて、
はい、
うん、それでこうリズムを取っていくんですけど、一、うん、つのソフトに、ね、曲が21曲も入ってるの。
すげえな。
最初から
21曲も入ってるんですか。
そうそうそうそうそう。で今回 の、 まあそのシャイニーフェスタ用のオープニングの曲がまず1曲でしょ、
うん、
でそれから、各ハニーサウンドとかファンキーノートグルービーチューンのソフトにしか入ってない新曲が、まあ、1曲ですわな。
はいはい。
あとはまあ共通で有名なそのアイマスの1とかから入ってる曲も何曲か入ってて、でその他に今度あの各キャラクターを象徴する曲、
うん、
例えば、
約束とかね。
約束って誰でしたっけ。千早。
千早です。
千早、そうそう、約束とか、
はい、
あと、まあ、僕好きな弥生でしたらきらめきらりとか、
うん、
入ってるわけですわ。
なるほど。
でこのシャイニーフェスタの売りとして、のアニメーションが流れるとか、アニマスのね、
はいはい、
画像が流れるって言いましたけども、これがいい、すごく
見たいんすよね。
すごくいいですよ
見たいんだな、このアニメのやつ。
これすごい。
しかもかなりのボリューム入ってるらしいですね。
入ってますな。でその各キャラクターソングのそのなんていうんですか、よく音ゲーとかだと左上とかでゲージあるじゃないですか、
うんうん、
これ以上テンション下がったらゲームオーバーみたいな。
ありますね。
あれのマックスの状態になっていくらか続けてると、このそのさらにパラッパで言ったらアドリブみたいな感じの、
ほうほう、
ちょっと展開が変わるんですよ、ビジュアルの。
なるほど。
例えばポリゴン A で踊ってたら、そのモードに突入すると服装も全部変わったりだとか。
うんうん。
その中でそのアニマスのね、そのキャラクターが出てるカットだけがこう繋がるモードが、モードというかその、そういう、なんていうんですか、ビデオクリップみたいなのが流れるんですけど。
ほー。おー。いいっすね。
かわいいわ。やよい、かわい
い。いや、わかりますよ。弥生かわいいのはね。
弥生かわいい。あと、りっちゃんがね。
はい。
すごいわ。
りっちゃん見てんだよな
ぁ。あ、ね、りっちゃん、あれじゃない、ちょっと、アニマスとかでさ、優遇されすぎじゃない。
そうなの。
だって、アニマスのりっちゃんすげえかわいいもん。
いや、アニマスじゃなくてもかわいいですよ。
僕のエビフライとか言われてたんだぜ。
まあね、髪型はね。
人気ってワンのところとか言われてたんだぜ。
あ、そうなんですか。
そうですよ、りっちゃんは。
なんと。
それかね、りっちゃん可愛いんだわ、本当に。
ってことはハニーサウンドを買った
と思われるでしょ。
うん。
やっぱり僕
でも弥生いるの。
ブレませんわ。
ファンキーノート
でしょ。ファンキーノートですわ。弥生とガナハとアミマミとペコちゃん。
でもこれだからといって他のキャラが出ないというわけではないんですよね。
そう、共通で入ってる曲は、
うん、
ちゃんとそのダンスシーンとかは他のキャラも出てきますね。
アッパシ
ー。うん。で、その他にキャラソンとか、
うん、
そのゲームソフトの、なんていうんですか、ただファンキーノートだったらファンキーノートのキャラだけで、
うん、構成した。
構成した曲もあります。だから、琉球小町の、
うん、
スモーキーテイルでしたっけ。
ほうほうほう。
スモーキースリルですか。
あ、スモーキースリル、
うんうん、
あれも、まあ、普通だったらリュウグウコマチなんでデコちゃんアミマミの片方を、うん、アズサさんでしょ、
うんうん、
それがねファンキーノートのメンツでやってるバージョンが入ってます。
ほうほうほう。
ヨカデスタイ。これ、
あ、なるほどね。
これヨカデスタイ。
いやね、まあ、確かにその音ゲーの部分とかもいいと思うんですけど、
うん、
このね新作アニメの部分見たいんですよな。
いや、ようできてます。いいですよ。
あ、うん、3本全部見たいわ。
そうだから3本全部欲しい今。
2 そうなんですよね。全部見たいなら全部買えっていう話なんです。
全部見たいっすよ。あのね、僕の知ってる限りですとね、
はい、
某ポッドキャストのですね、
うん、
マナーさんっていう人はね、
はい、
3本購入されました。無事、
うん、無事3本購入されました。無事ね、見ました。
すごいですからな。
いやでもこれはやりてえな、
うん、21曲 ×4 マインドですかね。
はあ、はいはい、
うん
うん、
でさらにそのモードの中でスターオブなんていうかなフェスタとかっていうモードがあるんですよね。そこだとですね、その、まあ、5日間で、まあ、音楽イベント音楽祭みたいなやつをやって、その5日間のステージでのそのアピール度のポイントでどうこうみたいなのがあるんですけど、その時にライバルとして人が出てくるんですよ、何人か。
うん。
それね、完全にモバマス勢ですから。
出たー。
バッチリ出てきますから。
三村かな子とか出るでしょ、アンズとか。
出ます出ます。俺、上田鈴子に負けましたもん、今日。お前かよって、お前に負けんのかよ、みたいなね。
なんでナムコ勢がお前に負けんだよって。
聞いてくださいよ。
何せ。何すか。
フェイフェイには勝ちました。
おお。
フェイフェイには負けてられないよ。
負けてらんね。フェイフェイには負けてらんね。
フェイフェイには勝ちましたよ。
あ、でもフェイフェイも出んのか。
うん。なのでタダリーナとか。
はいはいはい。
それから渋谷リンにも勝ちましたよ、私。
うん、出ますね、結構
モバマス。結構ね、お前も出んのってやつ出ますよ。正直。
あ、そうですか。
で、そのライバルに勝つと、はい、そのなんか名刺みたいなのがもらえて、うん、それも一応コレクション要素になるので、
あ、なるほどね。
モバマス勢もちゃんと取りこぼさないようにね、
はい、
さすがバンナムさんですわ。盤石の構えで、アイマスオタクをですね、
はい、
待ち構えておりますよ。どんとこいと、
はい、
あ、
まあ、たっぷりやってくださいわ。
たっぷりやりますよ。
うん、藤宮さんも来たらがっつりでしょ。
でも私実はそんなに期待してなくて。
え、なんだって、
なんだって、なんで、何故。
正直プロデュースできないアイマスはそんなに興味がないというか。
あ、音ゲーアイマスにはね。
ああ、そう、
音ゲーって考えると曲数少ないなとかやっぱ思っちゃうんで。
あれ21曲って少ない方なの。
少ないんじゃないですか。
そうか、俺ポップンミュージック2ぐらいしかやってねえからな。
ポップンでも多分もっと入ってますよ。
ああ、そうだっけか。
はい。
あ、そっか、プロデュースがないんですもん。完全に音ゲーですもんね。
お、むしろ俺そ、だからそっちの方がいいんだけどな。
あ、そっか、まあ、気軽に。
そうそう、めんどくせえもん。
言っちゃった。
で、音ゲー、まあ、キャラゲーだから曲数少ないのはしょうがないかなっていう部分もあるんですけど、やっぱ動く部分とかいっぱい入れなきゃいけないじゃないですか。
うんうんうん、
でもそしたらじゃあミクの方が曲いっぱい入ってるし動くしって話になっちゃいますし。
ああ、なるほどな、
うん、あれだったら自分で自由に服も変えれるしってなるじゃないですか。
うん、
なる。そっかそっかそっか。
で、多分音ゲーとしての出来も多分向こうの方がいいですよね、きっと。
いや、そんなことはないよ。弥生かわいいから。
まあでもそれはキャラの部分じゃないですか。
まあね。
だからゲームとしてはそこまで期待はしてないです。
俺
は
プレステ3版のアイマス2もやってないので、例えばレディーとかのポリゴンキャラでのダンスって初めて見たんですよ。
あ、
興奮したね。レディーいい曲だわ。
音ゲーしながらだとあんま画面見れなくないですか。
あのね、そう、あの新規の PV の曲とか、それこそ今回のね、あのファンキーノートとかの新しい曲見ると PV 見たくてしょうがなくて音ゲーミスしますもん。
あれはこうなんかパーフェクトでクリアしたら映像だけ見れるっていうのはないですか。
あ、あるある。
やっぱりあるんですか。
パーフェクトじゃなくても1回クリアすると、うん、その PV が1回見れるようになって、うん、で今度ある程度の高成績になるとその別モードになるって言ったじゃないですか。衣装変わったりするっていう、うん、あのアニメーション入ったりするようなモードのやつも見れるようになります。高成績にクリアすると。
あ、なるほどね、
うん、
はいはい、
はい、今キュンヴァンパイアガールとか入ってますよ。
ああ、
いい曲だわ。
そうですね、
かわいいわ、デコちゃん。
で今週のファミ通の表紙にですね、うん、まあ、AKB のなんか変なやつと
変なやつって言うのは国民的アイドルだぞ
と、うん、アイマスのシャイニーフェスタのみんな大集合してる絵があるんですけど、
はいはいはい、
この絵がねすごい可愛いんですよね。みんな生き生きしてて、これ
シャイニーフェスタの絵みんな可愛いですよね。
いや、うん、いいっすな。
結構ポスター見てもジャケット見ても全部可愛いなと思って。そうそうそうそう、
あ、アニマスのスタッフがっつり関わってるって言ってたもんね、うん、
はい、
いやいよい可愛いね。
でね、あれ、いやいや可愛いですよ。うん、うですよね。今週のファミツのその表紙のりっちゃんがですね、
うん、
あの目つむって人差し指ピーンとやってるんですけど、
やってますね。
これね、うん、たまたまなんですけど、
うん、
あの 3DS で、
うん、
あの絵日記の交換した時に僕りっちゃんの絵を描いたんですよ。その時に僕この手を描いてたんですよね、偶然同じポーズ。
ほうほうほう、
もうこう顔の向きが逆なんですけど、
うん、
この指を描いてたんですよ、
うん、
なんかねシンクロしましたねりっちゃんとあ、りっちゃん分かってるなと、俺にライブ上で謎のサイン出してくれたなと、俺にしか分からないサイン出してくれたなと思った次第です。それだけです。ありがとうございました
いやどうしようかこれ、
ね、ありがとうございました、
ありがとうございました、
うん、
ちょっとグータラ先生がその表紙の話も触れてくれたんで、
はい、
ちょっと次回の生グラジオのお話をねちょっとお話しさせてもらおうと思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっと藤宮さんは、ね、初耳、収録の現場で初耳の話になると思うんですけど
、はい、
今このアイドルマスターシャイニーフェスタ出ましたわ、
うん、
で AKB 現実の世界でのアイドルね、ゲーム出ましたわ、48プラス2、
うん、
通行ってやっぱね来てるんです、アイドルというものがまた日本に、うん、ブームが
今更、うん、
今更じゃないよ、
はい、今来てるんですね、今来てるんですよ。
AKB の他にもたくさんの今アイドルがいっぱい出てるんです。
ももクロとかね、
そうです、うん、なんで次回ですね生グラジオでアイドルの話しますから、アイドル特集、急遽アイドル特集します。
ほう、わかりました、
はい、楽しみにし
よう。僕と藤田さんどうしたらいいんだよ。
ね、聞いててもらえばいいよ、うん、聞いててもらえば。
わかりました。
一応ねゲストさん呼ぶ予定になってますんで。
ああ、そうなんですね、
うん、
はい、
その方を交えて、
はい、
お話ししようかなと思うんで、まあ、特別編になるかもしれません。ちょっと収録日がね変則的な時間になりそうなんで、
うん、
うん、
わかりました、
はい、なんとか楽しみにしていただければなと思います。
はい、
ということで、
うん、
今日はぐーたら先生ですね。
いつもの
お願いします。
はい、生グラジオはメロまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ、ブログ URL は http://生グラジオ.caesar.net のこちらのメールフォーム、またツイッターのリプライやダイレクトメッセージからでもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら、
さようなら、
さようなら。